おはようございます。2017年6月20日火曜日6時5分になりました。ということで、なんか沖縄の方とかね、すっごい雨みたいで、昨日からね、ものすごい降って、だんだんようやくというか、梅雨前線が北上してきて、西日本というか九州の方とかから順番にこう雨になってくる。まあ、関西の方は今日というよりも明日が雨みたいですね。で、梅雨らしい天気にこうなってくるって、なんか空梅雨とかって言ってたのが、ようやく梅雨みたいになるみたいですけれども、まあまあ、適度にやっぱ雨は降ってもらわないと、この時期ね、カラッカラになってますからね、本当に何よこれっていう、どこが梅雨っていうぐらいカラカラになってましたから、まあまあそういうね、天気になってくる。まあじとじとムシムシという、まあでもこういう季節があるからこそ、日本ってすごい、清潔に、ね、なったというか、食べ物とかもこう、すぐカビが生えたりとか雑菌が増えたりするので、だからこそこう、そういうならないように、いかにこうね、保つか、食品の鮮度を保つかとか、いろんなカビとかそういう雑菌とかで食中毒にならないように、という工夫をこうしてきた文化ではあるんですよね。そういうことがあるからこそ、こう品質とかそういうものにすごくうるさくなったっていうのが一つは考えられるんですけどね。なかなかこう難しいところですよね、そういうものって。さて、ですね、今日は IT メディアから、ボタンを押さなくても行き先階に止まるエレベーターが進化ということで、これはですね、日比谷パークフロントっていうオフィスビルが、東京、まあ東京なんで日比谷なんで、にできてですね、そこに三菱電機のエレナビっていうシステムがこう入ってですね、それってまあさっき読んだように、行き先階を押さなくても行きたい階で止まってくれるっていう、なんじゃそれっていうね、最初なんじゃそれって思ったんですけど、これってまあオフィスビルなんで、朝の出勤時とかね、そういう時のことみたいなんですけど、こうその人がまあ社員証、まあIC カードなんですけども、認証するための、カードを持って、でゲートをこうくぐった時に、そうするとその人がどこの勤務してる人、どこのフロアに行くのかっていうのがこう分かるの でそれによってエレベーターのどれに乗ればいいかっていうのを指示がちらっとこうゲートのところにこう映るらしいんですね。指示が出ると、まあ、A とか B とかなんかそんなんがあるみたいなんで、それがこう出て、でそうすると A って出たら A のエレベーターに乗ると、 B って出たら B のエレベーターに乗るっていう風にしていくらしいんですよ。でそうするとその通った瞬間にですね、このシステムがその人が何階に行くのかっていうのを把握しているの でそれによってこう同じフロアに行く人たちをこうA のエレベーター、B のエレベーターとかにこう振り分けていってくれるんですよ。そうすると、そのみんなが好き勝手に乗って好き勝手の階にやったら、全部の階にこう止まっていくようなことになったりするわけですよね。そうすると上の方の階にいる人たちがえらい時間かかるわけですよ、着くまでに。でその辺の効率よくやるために、このシステムの方で自動的に振り分けて、で3階の人、5階の人、10階の人っていうのをこの A の方に振り分けて、で2階の人、4階の人とか、その別のとこを今度 B のエレベーターに振り分けるとかっていう風なことをやるわけですね。でそうするとそのより効率よくこう人を運んでってくれるということなんで、まあ確かにね、この人々がこう好き勝手にこう乗って好き勝手にやってると、やっぱり効率は悪いんですよ。 車の渋滞なんかもそうですよね。結局なんで渋滞起きるかって言ったらみんなが好き勝手にこう走るからなんですよ。まあ変な言い方すると極端な言い方ではありますけども、それをトータルでコントロールしてですね、それぞれ空いてる道を選んで割り振ったりで、どこに行くかによって行き先によってこうね、近いルートに誘導したりとかいろんなことをやっていけばですね、すともっと効率よく全体としては動くようになる。個々が好き勝手に動くことによって、効率悪くなるっていうことはありうるので、トータルとしてどう見ればいいのかっていうのがね、こういうシステムができると出来上がってくるわけですよね。ただまあこれちょっとね、離れてみるとどう見えるかっていうと、なんか自分の意思で行ってるんではなくてコンピューターにこう振り分けられてるわけですよ、どのエレベーターに乗るかっていうのは。でそれってなんか、テレビなんか時々出てくると思うんですが、流通とか、まあ、ロジスティックですね、なんかで物流センターとかありますよね。その、宅配便とかでもこう、その倉庫に、物流倉庫に集めて、一旦集めて、でそこでこうそれぞれ都道府県でこう割り振ったりして仕分けしていって、でその同じところに行くやつをまとめてまたトラックに積んで、運んでいくというようなことをやってますよね。なんかあれと同じようにこう見えるわけですよ。こう人が入ってきて、でそれをフロアごとに割り振って振り分けて、それぞれの行き先のエレベーターにこう乗っけていくということで、まあ本当その人が自分の意思でやるどうのこうのよりも、なんかこう荷物のように振り分けられて、いくと。まあこういうのの方が確かにその効率はすごく良くなるし、妙にこう混雑したりとか、逆になんかガラガラになっちゃうとか、ちょっとしたタイミングのズレでガラガラになっちゃうとかね、そういうことがこうなくなっていくわけです。でそういうなのがだんだんこれから多分増えてくるようになるし、 IoT の技術とかいろんなものがネットにこうつながっていくので、そうするとその人の行動パターンだとか、どこにいるのかとか、誰と いるのかとか、どういうとこに行こうとしているのかみたいなことがどんどんこう把握できるようになるわけですよね。ビッグデータでつかみつつも個人を把握することも容易にできるようになっていて、でそうするとその中で、まあよく言う最適解ですよね。どうすれば全体として一番効率よくなるかっていう、その経路だとか動き方っていうのをこう組み立てることはできるんですよ。しかも瞬時に。そんなのってもう本当コンピューターにしかできない話で、人間がやろうとしたってとてもそんなリアルタイムでサクサクできるわけじゃないので、まあおそらく今後こういうことができていくんでしょうね、いろんなものについて。でだから買い物を行くにしても、そのどういう経路で行ったらいいのか、どこのお店を先に回った方がいいのかとか、いろんなことをこうやってくれるようになるわけですよ。でレストランでね、お昼時どこが空いてんのかとか、どの店に行くと早いのかとか、どの店だとまあ満足できるのかみたいなとこまでこう好みのねものをピックアップしてくれて、かつ空いてて、そのリラックスできるようなお店とかを選んでくれるわけですね。まあそうやってこうなんていうかな、最適解の中で常にこう行動できるようになっていくと、まあ、快適は快適なんですよ。でそんなね大きな外しもないし、トラブルも起きないし、そこそここう満足できるものの結果が常に得られるという世の中になっていくんですけど、まあそれって本当にいいのかなっていうね、こう思わぬ出会いみたいなものとか、まあさっきのエレベーターの話じゃないですけども、こうたまたまねこうちょっとこう遅刻しそうになってイラついてこうしながらも乗ってて、他のフロアの人とこう知り合ったりとか、あるいはこう違うフロアに昔の知り合いが実は勤めてたことを知ったりとか、そういうことが起きないですよね、こういう自動で振り分けてこうやっていくと。なんとなくそういうなんか偶然なんかが起きたみたいなのはあんまりこう起きなくなっていく。 まあ偶然っていうのはいいことも悪いことも両方起きちゃいますから、だから常にこう、まあそこそこ満足できることが常に起きうるようになってくるっていう世の中っていうのがいいのかどうかっていうのは、これ難しいところなんですよ。いいのかどうかって言われるとね、本当はその最適解を求めた方がいいのは、全体としては効率は良くなる。最適解にならないことの方がめんどくさいし、いろんなトラブルも起きるし、まあコストもかかるというか、そういう世の中になるんですけども、ただそこで思わぬこう発見があったり、いろんなこうその驚きとか悲しみとか怒りとかいろんなものが起きるんですけども、それがこうあるのと、まあそこそこ快適かなっていうのがずっと毎日続くっていうのと、どっちがいいのかっていうね、これ難しい問いですよね。ただまあ今後今の方向性としては、そこそこまあ毎日いいのかなっていう、そんな世の中に生かされていく、そういうことになってくる、多分そっちの方向に全体としては向かっているんだと思うんですけど、さあどういう風になっていくのか。ね、こんなボタンを押さなくてもいいエレベーターとかでき始めたら、だんだんいろんなものをこう忘れてくんでしょうね。あ、そういえばここ押さなあかんのかっていう、こう押さずに乗ってたら、あれ動かないみたいな、そんなことはないかもしれんけど、まあそういう癖が、変な癖がついたりとかしていくかもしれないですけどね。さて、そんなところで、今日は20日ですね、6月も終わろうと、終わりに近づいてますけれども、いかがですかね。今日火曜日なんで、明日水曜日はまた週刊 T トレンデックスなんかもありますんで、よかったらそちらの方また聞いてみてください。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。